食育の時
間、服部幸男です。食育の時間ポッドキャスト、今回から3回にわたりまして、服部学園の食育マスターコースから特別講師の方のお話をご紹介したいと思いますね。今回の特別講師は薬学博士の田村哲彦さんです。田村先生は30年以上にわたりましてね、薬膳の研究をされている方なんですね。お店もね、田村薬局っていうのがありましてね、そこのオーナーで、薬剤師さんでございますけれども、それとともに食とね、この結びつけた、あと漢方と結びつけたことに関しては非常に詳しい先生なんです。いろんなね、テレビ番組でもね、この頃引っ張りだこですよ。健康に役立つ薬膳ということで、薬学博士というお立場から、科学的な分析も加えて薬膳を進められております。本もたくさん書いてらっしゃいますよ。さあ、私は田村先生とはですね、今からそう5、6年前かな、いろんな番組等でも知り合いましてね、で非常に素晴らしい、ね、表現力と、ね、説得力を、ね、持っておられまして、でみんな裏付けね、エビデンスもきちっとされた方なんで、今うちの学校にも来ていただいてるんですよね。そんなことから今回は食育と薬膳というテーマでお話をお願いいたしました。では田村哲彦先生のお話です。
薬膳というふうなことでお話をさせていただくわけでございますが、食育というふうな部分では基本的な部分をですね、まとめときたいなというふうに思います。でその中で実は体を作っていくのが食べ物であるというふうなことから、次には体を壊すのも食べ物である、壊れた体を元に戻していくのも食べ物であるというふうなつながりから、そこの部分で、食べ物を知り、体を知り、そしてどういうふうに健康増進に生かしていくか、または病気治療に生かしていくかというふうなお話に、具体的なお話に進めていきたいなというふうに思っております。で基本線として、例えば、三大成人病、昔は三大成人病というふうに言われましたが、生活習慣病だけではなくて死因の三大死因、一番最初に、悪性新生物というふうに言われるがんが入り、2番目には、虚血性心疾患が入り、3番目には脳血管疾患が入りというふうな部分で言えば、基本線としてはまず血管の老化であったり細胞の老化であったりというふうなことがどうも三大死因の病気を作っていくだろうというふうなことで、最近非常に活発に動いていらっしゃる学会が高加齢医学会、日本高加齢医学会というふうな学会が実は動いているわけでございます。ですけど、漢方の場合には実は、昔人生わずか50年の頃から、その時その時に応じた病気というふうなものをいかにして食べ物で調整していくかというふうなことを研究していたわけでございまして、研究というのは何かというと人体実験をしてきたわけで、それの結果というふうなものを生かしていかなければいけないだろう、でそういうふうな部分をですね、どうやって生かしていくかというふうなことを今日はお話できたらなというふうに思っています。さて三大死因の中の、虚血性心疾患、心臓疾患の場合に、ヨーロッパと、アメリカも含めて欧米と日本と比較した場合に、ヨーロッパにおいてはフランスというふうなものが虚血性心疾患で亡くなる率が非常に少ない、そして日本もそれ以上に少ない、欧米特にイギリスと、アメリカに比べますと大体ですね、7割3割減ぐらいの部分で、死亡者が少なくなるわけでございます。でそこの部分ではフランスにおいては赤ワインを飲むことが心臓疾患というふうなものを減らしているというふうな形で、皆様方も覚えていらっしゃるように、 一大センセーショナルな部分になったわけですが、日本の場合にはアブラナ科の植物を取ることによって、アブラナ科の植物というのはただ単に皆さんが聞いたことあるフラボノイドだけではなくて、基本線としてはですね、からしの辛み、からしというのはアブラナ科の植物ですが、あの辛みというふうなもので私たちの体って不活されたりとか、あとは抗酸化作用によって酸化を抑えてくれたりというふうなことが起こるわけで、日本の場合にはお野菜をたくさん食べるということが虚血性心疾患による死亡というふうなものを下げているというふうな疫学的な調査があるわけであります。ところが昨日か一昨日ぐらいのニュースを見ますと、野菜をいっぱい食べたからといって寿命が伸びるわけではないというふうな、どうもわけではないというのはおかしいんですが、寿命が減らないというのはどういうことなんだろうかというクエスチョンマークがつくような報道がされるようになりました。で、そこら辺のところも含めてですね、今日はお話ができたらなというふうに思っているところであります。さて、ご存知の通りの食育基本法の中では、地域特育体育の基礎となるべきもの、そして食に関する知識と食を選択する力を習得するというふうな部分では、実は食を選択する力というのが、例えば今、食べ物の賞味期限等々で問題が出ている通り、何を信じていいかというふうなことが分からなくなったというふうな現実が今存在しているわけであります。ですけど皆さんご存知の通り、あの賞味期限とか、あとは、いわゆる医薬品においてもそうなんですね、医薬品においても使用期限というのがあるんですけれど、それがどうして、その何ヶ月とか何日とかというふうな形に決まったかというのは非常におぼろげなところがありまして、つまりこういうふうなわけでこれを1日としたとか2日としたとか、例えば医薬品の場合には3年にしたとか5年にしたとかというふうな、実は理由が今まだ曖昧なところが実際はあります。例えば抗生物質がですね、期限がだいたい5年でありますが、3年から5年でありますが、それが切れたものをどういうふうに使っているかというと、これ内緒の話でありますが、魚の養殖の養殖魚に対してですね、使ってたりとかっていうことが実際あるんですね。でやっぱり効くんですよ。でそこの部分でいうと、実際問題としてどこまで効くか効かないかというふうなことも実は分かっていないというふうなところがあるというふうな部分があります。ただこの食を選択する力の部分で言えば、今まで人体実験をした中でというふうな、キーワードを言えば、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、実は皆さんのお父さんお母さんよりもおじいちゃんおばあちゃんの力の方が強いわけなんですけれど、が受け継いできた知恵というふうなものの中に、実はこの選択する力というふうなものが秘められている。だからこそおばあちゃんの知恵というふうな部分が、今更ながらですね、大切だというふうに言われているわけであります。さて、背景としては皆さんご存知の通り、食を大切にする心の欠如というふうなものから、実は伝統ある食文化の喪失まで含めた形でいろいろなことが言われているわけであります。ここの部分では肥満や生活習慣病の増加というふうなことと、過度の喪失思考、肥満があるかないか男女で見てみますと、おじさんが一番太ってるんですね。皆さんご存知の通りですね。で、ちょうど若い女性たちはかえって痩せすぎてる傾向にあるというふうな部分があるわけです。で、そこら辺のところをきちんと理解をしていきながらやっていかないと、実は私、不妊の方の治療のチームの中に入って不妊の様子を、例えば食べ物の方で問題点はどうかとか、あとは食べ物の方で治すことができないかとかというふうなことも含めてやっているわけでありますが、例えば過度の喪失というふうなことをすると生理が止まります。で生理が止まりますと、それが生理が、もう一回復活するまでの時間だけではなくて、実は卵を成熟させるとか排卵をさせるというふうなところに決定的な弱さが生じたりするんであります。ですから私のチームのドクターたちはですね、 何を言うかというと、この過度の送信思考で、食生活をめちゃくちゃにして生理が止まるっていうのはニコニコしながらやればいいんだっていうんですね。お客さんが増えるからっていうんですよ。ですからそういうふうな状態を起こしてはいけない。ただ単に皆さんは数字の中で何キロになりたい、そしてテレビの中の人たちを見て私もああいうふうになりたいというふうなことで実は体を壊してしまう、これ本末転倒でありまして、そこの部分も含めた形で、つまりは体の仕組みということを含めた形で食生活というふうなことを考えていかなければいけないだろうなというふうに思います。で今日は、海外への依存とか安全上の問題、まあ、農薬の問題というふうなことはそうはお話しできないわけですけれど、基本的に食べ物をどうやって、大事に私たちの体に生かしていくかということを中心にお話をしていた、いきたいというふうに思っています。で食を大切する、大切にする心や優れた食文化が失われつつあるというのは今前段でお話をしたところでありますが、実は、どこへ行っても最近ですね、街がどんどん寂れていくと地方があります、商店街のいろんな商店が閉めてしまって、その後にチェーン店の、食堂みたいなところが増えていく。でそのチェーン店で増えていくところの、非常に売れる条件というのは何かというと味が濃いという部分なんであります。例えば、デニーズにしても何にしてもそうですが、あのお料理を食べた時に味が薄いというふうに感じられる方というのは基本的に体のどこかに問題があります。でこれがしょっぱいとか味が濃すぎるというふうに感じていただく方というのは非常に正常な状態であるというふうなことが、これは統計的には出ていませんけれど、どうも私たちが、実際の患者さんを見ているとそういうふうなことがわかるわけであります。で私なんかもデニーズへ行くんですけれど、デニーズへ行って、ランチを食べているときに、サラリーマン風の人がですね、ご飯に一生懸命塩をかけてですね食べている人がいるわけであります。そうすると私たちはきっとあの人というのは血圧が高いか、もしくは舌の部分の塩を感じる、ナトリウムを感じるというリセプターに問題があるのか、または、胃がんの道をまっしぐらに走っていってるのかというふうに見るわけでありましてですね、基本的には私たちの舌で感じる味というふうなものが、実は口は健康の門というふうな言葉があるんですけれど、その味によって体のバランスというふうなものをとっているっていうふうな意味では、味わうというふうなことはすごく大切なことであります。だけど、職業柄ですね、医療系の先生方は皆さんそうなんでありますが、早飯食いであります。5分ぐらいで昼飯を食べちゃう、そうもしないと食べられなくなっちゃうからというのがあるんですが、そういうことをしてますと量の問題、味の問題として何にも自分で感覚がないながら胃の中にただただその食べ物を満腹にさせるために流し込むというふうな状態になってきてしまう。そこら辺のところが一点あるわけであります。そして食文化、優れた食文化というのは何かというと、皆さん思っていらっしゃる通り日本には素晴らしい食文化があります。でアメリカは残念ながらたかだか300年ぐらいの歴史しかなく、食文化が育つところまでは行っていない。そこの部分ではアメリカナイズされてきた食事の中には実は大きな罠が、潜んでいるというふうな形であります。昔藤田伝さんが、マクドナルドの社長だった頃にですね、非常に遠大な計画を立てられた。であの方が失脚された時に私は北総縁談でありますが、なぜ北総縁談かというと日本の食文化を壊そうとしてたんです。ソウルフーズというふうな言葉がありますが、海外に長く行って日本に戻ってきた時に何を食べたいか、やっぱりご飯と味噌汁が食べたい、これがソウルフーズであります。ところがそれをですね、100円バーガーも含めた形で子供たちが塾通いの時に100円あればハンバーガーが一つ食べられるというふうなことで、あれをソウルフーズにさせようというふうな、実はそういうふうなことをお考えになっていた節があります。でそれって違うよねっていうふうなことなんであります。で、日本の食文化が壊れてきたことによって何が起こってきたかというと、病気の部分から言えば 動脈硬化に起因する病気が非常に増えてきました。そればっかりではなくて、今まで少なかった乳がんが増え、子宮体がんが増え、肺がんも増え、大腸がんが増え、男性の場合には前立腺がんが増え、これみんな油なんですね。問題点としては油の摂取が高くなれば なるほど、特に飽和脂肪酸の量が多くなればなるほど、そういうふうな病気になっていく。つまりは食文化の破壊というふうなものは私たちの健康の破壊につながるというふうなことなんであります。ですから、先ほどそのチェーン店が増えてきたというふうなことだけではなくて、お惣菜を買う人がどんどん増えてきている。でお惣菜の場合に長く持たせるためには油を使います。油を使って高温にしたりなんかすることによって、一応見た目には腐らないものを作っている。ところが油自体が酸素によって酸敗してくるんですね。でこの酸化した油というのは体の中に入ってくるとドミノ倒しのようにバタバタバタバタと全ての体にある脂肪成分というふうなものを酸化させてしまう。その結果として何が起こるかといえば、加齢というふうなことが起こるし、加齢というのは実は細胞の老化だし、がんがどんどんできてくるというふうな形になるわけです。で老化とがんについては、実は老化ががんと、表裏の関係にあるというふうな部分で言えば、最近動物のがんがすごく増えています。ペットが長生きしたおかげでがんのペットがすごく増えているんであります。そこの部分では人間も昔は人生わずか50年の頃はがんというのは少なかったんですが、やっぱりがんの適齢というふうな部分では40歳以上になってくるとどんどんがんにかかる可能性が高くなってくる。そこの部分では必然的な病気になってきているというふうなことになるわけであります。
ということで、この続きはまた次回ご紹介いたしましょうね。食育の時間、服部幸男でした。